第7章。留置権。第295条。留置権の内容。第1項。他人のものの占有者は、そのものに関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、そのものを留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。第2項。前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。第296条。留置権の不可分性。留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。第297条。留置権者による果実の収取。第1項。留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。第2項。前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。第298条。留置権者による留置物の保管と。第1項。留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。第2項。留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、または担保に供することができない。ただし、そのものの保存に必要な使用をすることは、この限りでない。第3項。留置権者が前2項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。第299条。留置権者による費用の償還請求。第1項。留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。第2項。留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が減損する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額または増加額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許容することができる。第300条。留置権の行使と債権の消滅事項。留置権の行使は、債権の消滅事項の進行を妨げない。第301条。担保の供与による留置権の消滅。債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。第302条。占有の喪失による留置権の消滅。留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第298条第2項、留置権者による留置物の保管等、の規定により留置物を賃貸し、または質権の目的としたときは、この限りでない。第8章。先取り特権。第1節。相続。第303条。先取り特権の内容。先取り特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。第304条。物上代位。第1項。先取り特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失または損傷によって債務者が受けるべき金銭、その他のものに対しても、行使することができる。ただし、先取り特権者は、その払い渡しまたは引き渡しの前に差し押さえをしなければならない。第2項。債務者が先取り特権の目的物につき設定した物件の対価についても、前項と同様とする。第305条。先取り特権の不可分性。第296条、留置権の不可分性の規定は、先取り特権について準用する。第2節。先取り特権の種類。第1巻。一般の先取り特権。第306条。一般の先取り特権。次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取り特権を有する。第1号。教育の費用。第2号。雇用関係。第3号。葬式の費用。第4号。日用品の供給。第307条。教育費用の先取り特権。第1項。教育の費用の先取り特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算または配当に関する費用について存在する。第2項。前項の費用のうち、すべての債権者に有益でなかったものについては、先取り特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。第308条。雇用関係の先取り特権。雇用関係の先取り特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。第309条。葬式費用の先取り特権。第1項。葬式の費用の先取り特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。第2項。前項の先取り特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。第310条。日用品供給の先取り特権。日用品の供給の先取り特権は、債務者またはその扶養すべき同居の親族及び、その家事使用人の生活に必要な最後の6ヶ月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。第2巻。動産の先取り特権。第311条。動産の先取り特権。次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取り特権を有する。第1号。不動産の賃貸借。第2号。旅館の宿泊。第3号。旅客または荷物の運輸。第4号。動産の保存。第5号。動産の売買。第6号。種苗または肥料、産種または蚕の使用に供した桑葉を含む、以下同じ。の供給。第7号。農業の労務。第8号。工業の労務。第312条。不動産賃貸の先取り特権。不動産の賃貸の先取り特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する。第313条。不動産賃貸の先取り特権の目的物の範囲。第1項。土地の賃貸人の先取り特権は、 その土地またはその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。第2項。建物の賃貸人の先取り特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。第314条。賃借権の譲渡または転貸の場合には、賃貸人の先取り特権は、譲受人または転借人の動産にも及ぶ。譲渡人または転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。第315条。不動産賃貸の先取り特権の非担保債権の範囲。賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取り特権は、前期、当期及び時期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。第316条。賃貸人は、敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取り特権を有する。第317条。旅館宿泊の先取り特権。旅館の宿泊の先取り特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館にあるその宿泊客の手荷物について存在する。第318条。運輸の先取り特権。運輸の先取り特権は、旅客または荷物の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について存在する。第319条。即時取得の規定の順用。第192条、即時取得、から第195条、動産の占有による権利の取得、までの規定は、第312条、不動産賃貸の先取り特権、から、前条までの規定による先取り特権について順用する。第320条、動産保存の先取り特権。動産の保存の先取り特権は、動産の保存のために要した費用または動産に関する権利の保存、承認もしくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。第321条、動産売買の先取り特権。動産の売買の先取り特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。第322条、種苗または肥料の供給の先取り特権。種苗または肥料の供給の先取り特権は、種苗または肥料の代価及びその利息に関し、その種苗または肥料を用いた後1年以内にこれを用いた土地から生じた果実、産種または蚕の使用に供した桑葉の使用によって生じたものを含む、について存在する。第323条、農業労務の先取り特権。農業の労務の先取り特権は、その労務に従事する者の最後の1年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。第324条、工業労務の先取り特権。工業の労務の先取り特権は、その労務に従事する者の最後の3ヶ月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。第3巻、不動産の先取り特権。第325条、不動産の先取り特権。次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取り特権を有する。第1号、不動産の保存。第2号、不動産の工事。第3号、不動産の売買。第326条、不動産保存の先取り特権。不動産の保存の先取り特権は、不動産の保存のために要した費用または不動産に関する権利の保存、承認もしくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。第327条、不動産工事の先取り特権。第1項、不動産の工事の先取り特権は、工事の設計、施工または管理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。第2項、前項の先取り特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が減損する場合に限り、その増加額についてのみ存在する。第328条、不動産売買の先取り特権。不動産の売買の先取り特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について存在する。第3節、先取り特権の順位。第329条、一般の先取り特権の順位。第1項、一般の先取り特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第306条、一般の先取り特権、各号に掲げる順序に従う。第2項、一般の先取り特権と特別の先取り特権とが競合する場合には、特別の先取り特権は、一般の先取り特権に優先する。ただし、共益の費用の先取り特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。第330条、動産の先取り特権の順位。第1項、同一の動産について特別の先取り特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第2号に掲げる動産の保存の先取り特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。第1号、不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取り特権。第2号、動産の保存の先取り特権。第3号、動産の売買、種苗または肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取り特権。第2項、前項の場合において、第1順位の先取り特権者は、その債権取得の時において第2順位または第3順位の先取り特権者があることを知っていたときは、これらのものに対して優先権を行使することができない。第1順位の先取り特権者のために物を保存したものに対しても、同様とする。第3項、果実に関しては、第1の順位は農業の労務に従事するものに、第2の順位は種苗または肥料の供給者に、第3の順位は土地の賃貸人に属する。第331条、不動産の先取り特権の順位。第1項、同一の不動産について特別の先取り特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第325条、不動産の先取り特権、各号に掲げる順序に従う。第2項、同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取り特権の優先権の順位は、売買の前後による。第332条、同一順位の先取り特権。 同一の目的物について同一順位の先取り特権者が数人あるときは、各先取り特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。第4節。先取り特権の効力。第333条。先取り特権と第3取得者。先取り特権は、債務者がその目的である動産をその第3取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。第334条。先取り特権と動産質権との競合。先取り特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第330条、動産の先取り特権の順位、の規定による第1順位の先取り特権者と同一の権利を有する。第335条。一般の先取り特権の効力。第1項。一般の先取り特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。第2項。一般の先取り特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない。第3項。一般の先取り特権者は、前2項の規定に従って配当に加入することを怠ったときは、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取り特権を行使することができない。第4項。前3項の規定は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当し、または他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用しない。第336条。一般の先取り特権の対抗力。一般の先取り特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。第337条。不動産保存の先取り特権の登記。不動産の保存の先取り特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後、直ちに登記をしなければならない。第338条。不動産工事の先取り特権の登記。第1項。不動産の工事の先取り特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取り特権は、その超過額については存在しない。第2項。工事によって生じた不動産の増加額は、配当加入のときに、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。第339条。登記をした不動産保存または不動産工事の先取り特権。前2条の規定に従って登記をした先取り特権は、抵当権に先立って行使することができる。第340条。不動産売買の先取り特権の登記。不動産の売買の先取り特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価またはその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。第341条。抵当権に関する規定の順用。先取り特権の効力については、この説に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を順用する。第9章。質権。第1節。相続。第342条。質権の内容。質権者は、その債権の担保として債務者または第三者から受け取ったものを占有し、かつ、そのものについて他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。第343条。質権の目的。質権は、譲り渡すことができないものをその目的とすることができない。第344条。質権の設定。質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。第345条。質権設定者による代理占有の禁止。質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。第346条。質権の非担保債権の範囲。質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び、債務の不履行または質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。第347条。質物の留置。質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。第348条。転失。質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転失をすることができる。この場合において、転失をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。第349条。契約による質物の処分の禁止。質権設定者は、設定行為または債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。第350条。留置権及び先取り特権の規定の順用。第296条、留置権の不可分性、から第300条、留置権の行使と債権の消滅事項、まで及び、第304条、物条第1、の規定は、質権について順用する。第351条。物条保証人の求償権。他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、または質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。第2節。動産質。第352条。動産質の対抗要件。動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。第353条。質物の占有の回復。動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。第354条。動産質権の実行。動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。 この場合において、動産指揮権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。第355条。動産指揮権の順位。同一の動産について数個の指揮権が設定されたときは、その指揮権の順位は、設定の前後による。第3節。不動産指揮。第356条。不動産指揮権者による使用及び収益。不動産指揮権者は、指揮権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。第357条。不動産指揮権者による管理の費用等の負担。不動産指揮権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。第358条。不動産指揮権者による利息の請求の禁止。不動産指揮権者は、その債権の利息を請求することができない。第359条。設定行為に別段の定めがある場合と、前3条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、または担保不動産収益執行、民事執行法第180条第2号に規定する担保不動産収益執行を言う。以下同じ。の開始があったときは、適用しない。第360条。不動産指揮権の存続期間。第1項。不動産指揮権の存続期間は、10年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、10年とする。第2項。不動産指揮権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新のときから10年を超えることができない。第361条。抵当権の規定の順位を。不動産指揮権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、自称、抵当権の規定を順用する。第4節。権利指揮。第362条。権利指揮の目的と。第1項。指揮権は、財産権をその目的とすることができる。第2項。前項の指揮権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前3節、相続、動産指揮及び不動産指揮の規定を順用する。第363条。債権指揮の設定。債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを指揮権の目的とするときは、指揮権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。第364条。指名債権を目的とする指揮権の対抗要件。指名債権を指揮権の目的としたときは、第467条、指名債権の譲渡の対抗要件の規定に従い、第三債務者に指揮権の設定を通知し、または第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者、その他の第三者に対抗することができない。第365条。指図債権を目的とする指揮権の対抗要件。指図債権を指揮権の目的としたときは、その証書に指揮権の設定の裏書きをしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。第366条。指揮権者による債権の取り立てと。第1項。指揮権者は、指揮権の目的である債権を直接に取り立てることができる。第2項。債権の目的物が金銭であるときは、指揮権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。第3項。前項の債権の弁済期が指揮権者の債権の弁済期前に到来したときは、指揮権者は、第3債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、指揮権は、その供託金について存在する。第4項。債権の目的物が金銭でないときは、指揮権者は、弁済として受けたものについて指揮権を有する。第10章。抵当権。第1節。相続。第369条。抵当権の内容。第1項。抵当権者は、債務者または第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。第2項。地上権及び栄枯作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を順用する。第370条。抵当権の効力の及ぶ範囲。抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産、以下、抵当不動産という、に付加して一体となっているものに及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び、第424条、差外行為取消権の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。第371条、抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の過失に及ぶ。第372条、留置権等の規定の順用。第296条、留置権の不可分性。第304条、物上代位、および、第351条、物上保証人の求償権の規定は、抵当権について順用する。第2節。抵当権の効力。第373条。抵当権の順位。同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。第374条。抵当権の順位の変更。第1項。抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有するものがあるときは、その承諾を得なければならない。第2項。前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。第375条。抵当権の非担保債権の範囲。第1項。抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。第2項。前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合における、その最後の2年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して2年分を超えることができない。第376条。抵当権の処分。第1項。 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、または同一の債務者に対する他の債権者の利益のために、その抵当権もしくはその順位を譲渡し、もしくは放棄することができる。第2項。前項の場合において、抵当権者が数人のために、その抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。第377条。抵当権の処分の対抗要件。第1項。前条の場合には、第467条、指名債権の譲渡の対抗要件の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、または主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。第2項。主たる債務者が前項の規定により通知を受け、または承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。第378条。代価弁済。抵当不動産について所有権または地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。第379条。抵当権消滅請求。抵当不動産の第三取得者は、第383条、抵当権消滅請求の手続き、の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。第380条。抵当権消滅請求の限界。主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。第381条。抵当不動産の停止条件付き第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。第382条。抵当権消滅請求の時期。抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実効としての競売による差し押さえの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。第383条。抵当権消滅請求の手続き。抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。第1号。取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所、並びに抵当不動産の性質、所在及び代価、その他取得者の負担を記載した書面。第2号。抵当不動産に関する登記事項証明書、現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。第3号。債権者が2ヶ月以内に抵当権を実行して競売の申し立てをしないときは、抵当不動産の第3取得者が第1号に規定する代価、または特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し、または供託すべき旨を記載した書面。第384条。債権者の、みなし承諾。次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第3取得者が、同条第3号に掲げる書面に記載したところにより、提供した同号の代価、または金額を承諾したものとみなす。第1号。その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後、2ヶ月以内に抵当権を実行して競売の申し立てをしないとき。第2号。その債権者が前号の申し立てを取り下げたとき。第3号。第1号の申し立てを却下する旨の決定が確定したとき。第4号。第1号の申し立てに基づく競売の手続きを取り消す旨の決定、民事執行法第188条において準用する同法第63条第3項、もしくは第68条の3第3項の規定、または同法第183条第1項第5号の当本が提出された場合における、同条第2項の規定による決定を除く、が確定したとき。第385条。競売の申し立ての通知。第383条。抵当権消滅請求の手続き。各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第1号の申し立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。第386条。抵当権消滅請求の効果。登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価、または金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価、または金額を払い渡し、または供託したときは、抵当権は消滅する。第387条。抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力。第1項。登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。第2項。抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。第388条。法定地条件。土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地または建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地条件が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。第389条。抵当地の上の建物の競売。第1項。抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。第2項。前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。第390条。抵当不動産の第三取得者による買い受け。抵当不動産の第三取得者は、その競売において、買い受け人となることができる。第391条。抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求。抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費または有益費を支出したときは、第196条、占有者による費用の償還請求の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。第392条。 共同抵当における代価の配当。第1項。債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価格に応じて、その債権の負担を安分する。第2項。債権者が同一の債権の担保として、数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い、他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。第393条。共同抵当における代位の不起当期。前条第2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の当期にその代位を復帰することができる。第394条。抵当不動産以外の財産からの弁済。第1項。抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。第2項。前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って、他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。第395条。抵当建物使用者の引き渡しの猶予。第1項。抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用または収益をするものであって、次に掲げるもの、事項において、抵当建物使用者という。は、その建物の競売における買い受け人の買い受けの時から、6ヶ月を経過するまでは、その建物を買い受け人に引き渡すことを要しない。第1号。競売手続きの開始前から使用または収益をするもの。第2号。強制管理または担保不動産収益執行の管理人が、競売手続きの開始後にした賃貸借により、使用、または収益をするもの。第2項。前項の規定は、買受け人の買受けの時より後に、同項の建物の使用をしたことの対価について、買受け人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めて、その1ヶ月分以上の支払いの催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。第3節。抵当権の消滅。第396条。抵当権の消滅事項。抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、事項によって消滅しない。第397条。抵当不動産の事項取得による抵当権の消滅。債務者または抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得事項に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。第398条。抵当権の目的である地上権等の放棄。地上権または栄固作権を抵当権の目的とした地上権者または栄固作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。第4節。寝抵当。第398条の2。寝抵当権。第1項。抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。第2項。前項の規定による抵当権の、以下、寝抵当権という、の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるもの、その他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して定めなければならない。第3項。特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権または手形上もしくは小切手上の請求権は、前項の規定に関わらず、寝抵当権の担保すべき債権とすることができる。第398条の3。寝抵当権の非担保債権の範囲。第1項。寝抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その寝抵当権を行使することができる。第2項。債務者との取引によらないで取得する手形上または小切手上の請求権を寝抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その寝抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。第1号。債務者の支払いの停止。第2号。債務者についての破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始または特別清算開始の申し立て。第3号。抵当不動産に対する競売の申し立て、または滞納処分による差し押さえ。第398条の4。寝抵当権の非担保債権の範囲、及び債務者の変更。第1項。元本の確定前においては、寝抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。第2項。前項の変更をするには、高順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。第3項。第1項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。第398条の5。寝抵当権の極度額の変更。寝抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。第398条の6。寝抵当権の元本確定期日の定め。第1項。寝抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め、または変更することができる。第2項。第398条の4第2項。高順位抵当権者その他の第三者の承諾不要の債権範囲等の変更の規定は、前項の場合について順用する。第3項。第1項の期日は、これを定めまたは変更した日から5年以内でなければならない。第4項。第1項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。第398条の7。寝抵当権の非担保債権の譲渡と。第1項。元本の確定前に寝抵当権者から債権を取得した者は、 その債権について寝抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のためにまたは債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。第2項。元本の確定前に債務の引き受けがあったときは、寝抵当権者は、引き受け人の債務について、その寝抵当権を行使することができない。第3項。元本の確定前に債権者または債務者の交代による公開があったときは、その当事者は、第518条、公開後の債務への担保の移転の規定に関わらず、寝抵当権を公開後の債務に移すことができない。第398条の8。寝抵当権者または債務者の相続。第1項。元本の確定前に寝抵当権者について相続が開始したときは、寝抵当権は、相続開始のときに存する債権のほか、相続人と寝抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。第2項。元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、寝抵当権は、相続開始のときに存する債務のほか、寝抵当権者と寝抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。第3項。第398条の4第2項。項順位抵当権者その他の第三者の承諾不要の債権範囲等の変更の規定は、前2項の合意をする場合について順用する。第4項。第1項及び第2項の合意について相続の開始後6ヶ月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始のときに確定したものとみなす。第398条の9。寝抵当権者または債務者の合併。第1項。元本の確定前に寝抵当権者について合併があったときは、寝抵当権は、合併のときに存する債権のほか、合併後存続する法人または合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。第2項。元本の確定前にその債務者について合併があったときは、寝抵当権は、合併のときに存する債務のほか、合併後存続する法人または合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。第3項。前2項の場合には、寝抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、前項の場合において、その債務者が寝抵当権設定者であるときは、この限りでない。第4項。前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併のときに確定したものとみなす。第5項。第3項の規定による請求は、寝抵当権設定者が合併のあったことを知った日から2週間を経過したときは、することができない。合併の日から1ヶ月を経過したときも、同様とする。第398条の10。寝抵当権者または債務者の会社分割。第1項。元本の確定前に寝抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、寝抵当権は、分割のときに存する債権のほか、分割をした会社、及び分割により設立された会社、または当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部、または一部を当該会社から承継した会社が、分割後に取得する債権を担保する。第2項。元本の確定前に、その債務者を分割をする会社とする分割があったときは、寝抵当権は、分割のときに存する債務のほか、分割をした会社、及び分割により設立された会社、または当該分割をした会社が、その事業に関して有する権利義務の全部、または一部を当該会社から承継した会社が、分割後に負担する債務を担保する。第3項。前条第3項から第5項までの規定は、前2項の場合について順用する。第398条の11。寝抵当権の処分。第1項。元本の確定前においては、寝抵当権者は、第376条第1項、抵当権の処分の規定による寝抵当権の処分をすることができない。ただし、その寝抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。第2項。第377条第2項、抵当権の処分の対抗要件の規定は、前項ただし書きの場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。第398条の12。寝抵当権の譲渡。第1項。元本の確定前においては、寝抵当権者は、寝抵当権設定者の承諾を得て、その寝抵当権を譲り渡すことができる。第2項。寝抵当権者は、その寝抵当権を2個の寝抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その寝抵当権を目的とする権利は、譲り渡した寝抵当権について消滅する。第3項。前項の規定による譲渡をするには、その寝抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。第398条の13。寝抵当権の一部譲渡。元本の確定前においては、寝抵当権者は、寝抵当権設定者の承諾を得て、その寝抵当権の一部譲渡の、譲渡人が譲受人と、寝抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことを言う、以下この説において同じ。をすることができる。第398条の14。寝抵当権の共有。第1項。寝抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、またはあるもの型のものに先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。第2項。寝抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第398条の12第1項、寝抵当権の譲渡の規定によりその権利を譲り渡すことができる。第398条の15。抵当権の順位の譲渡、または放棄と、寝抵当権の譲渡、または一部譲渡。抵当権の順位の譲渡、または放棄を受けた寝抵当権者が、その寝抵当権の譲渡、または一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡または放棄の利益を受ける。第398条の16。共同寝抵当。第392条、共同寝抵当における代価の配当、及び、第393条、共同寝抵当における代位の不帰投機の規定は、寝抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき、寝抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。第398条の17。共同寝抵当の変更と。第1項。 前条の登記がされている捻定当権の担保すべき債権の範囲、債務者もしくは極度額の変更またはその譲渡もしくは一部譲渡は、その捻定当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。第2項。前条の登記がされている捻定当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても確定する。第398条の18。累積捻定と、数個の不動産につき捻定当権を有する者は、第398条の16、共同捻定との場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。第398条の19、捻定当権の元本の確定請求。第1項。捻定当権設定者は、捻定当権の設定の時から3年を経過した時は、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から2週間を経過することによって確定する。第2項。捻定当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。第3項。前2項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。第398条の20。捻定当権の元本の確定事由。第1項。次に掲げる場合には、捻定当権の担保すべき元本は、確定する。第1号。捻定当権者が抵当不動産について競売、もしくは担保不動産収益執行、または第372条、留置検討の規定の順用、において順用する第304条、物上代位、の規定による差し押さえを申し立てたとき。ただし、競売手続き、もしくは担保不動産収益執行手続きの開始、または差し押さえがあったときに限る。第2号。捻定当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差し押さえをしたとき。第3号。捻定当権者が抵当不動産に対する競売手続きの開始、または滞納処分による差し押さえがあったことを知ったときから2週間を経過したとき。第4号。債務者または、捻定当権設定者が破産手続き開始の決定を受けたとき。第2項。前項第3号の競売手続きの開始、もしくは差し押さえ、または同項第4号の破産手続き開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその捻定当権またはこれを目的とする権利を取得したものがあるときは、この限りでない。第398条の21。捻定当権の極度額の減額請求。第1項。元本の確定後においては、捻定当権設定者は、その捻定当権の極度額を、現に存する債務の額と、以後2年間に生ずべき利息その他の定期金、及び債務の不履行による損害賠償の額と加えた額に、減額することを請求することができる。第2項。第398条の16、共同捻定等の登記がされている捻定当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの1個の不動産についてすれば足りる。第398条の22、捻定当権の消滅請求。第1項。元本の確定後において、現に存する債務の額が捻定当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその捻定当権を設定した者、または抵当不動産について所有権、地上権、栄固借権、もしくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し、または供託して、その捻定当権の消滅請求をすることができる。この場合においてその払い渡し、または供託は、弁済の効力を有する。第2項。第398条の16、共同捻定等の登記がされている捻定当権は、1個の不動産について前項の消滅請求があったときは、消滅する。第3項。第380条及び第381条、捻定当権消滅請求者の限度の規定は、第1項の消滅請求について順用する。